ネヘミヤ記というのはバビロン捕囚から帰ってきたイスラエルが信仰を立て直していくその道のりが書いてあります。その道のりは行きつ戻りつするものでありました。エルサレムの神殿の再建と城壁の修復が終わって目に見える回復がなっていった。神殿での礼拝が再開され、律法の言葉がみんなの前で朗読される、律法朗読が再開され、レビ人たちによって律法の解釈が行われて、みんなが聖書の言葉が分かるようになりました。目に見える再建がなっていった。その時にイスラエルの慢心があったのかもしれません。ネヘミヤ記13章というのはこの信仰復興の道のりが2歩3歩後退する様子が書かれています。それはネヘミヤがどうしてもエルサレムを留守にしなくてはならなくなった時に起こったのです。一つ目のつまずきは祭司室が私物化された。それを手引きしたのは祭司のエリアシブ、今日のところにも出てきます、エリアシブでした。二つ目はレビ人たちがエルサレムから逃げ出していたこと、それは一つ目のことと関係があると思います。祭司室が私物化されていたことでレビ人たちは神殿の務めから外されてしまったのではないか、そうして手当も受けることができずにエルサレムから追われるように逃げてきて故郷で畑を耕して暮らしていたのではないかと言われています。レビ人たちがいなくなったために神殿での律法の朗読やあるいは御言葉の解き明かし、そういうこともできなくなったのではないでしょうか。そうして三つ目は安息日の律法が破られたということです。安息日にユダの人々が酒舟でブドウを踏んでいた、ブドウ酒造りが行われていたんです。あるいは外国人たちがやってきてエルサレムで安息日に商売をするようになった、安息日に労働と経済活動が公然と行われるようになっていったんです。安息日が守られなければならない意味を、大事な意味が2つあります。1つ目は天地創造の秩序が守られるためです。神様が6日の間に天地を創造されて、そして7日目に休まれた、だから天地万物はみんな7日目には休むんだ、その秩序が守られるためです。そして2つ目はイスラエルが奴隷から解放されたんだ、それを覚えておくことです。申命記にあります。あなたも息子も娘も男女の奴隷もすべての家畜もあなたの町の門に起立する人々も同様である。あなた方はかつてエジプトで奴隷であったが、あなたの神があなた方を導き出されたことを思い起こさなければならない。あなた方も安息日も何もなく働かされてたじゃないか、そこから解放してくださったのは神様じゃないか、だからこそ安息日を覚えなさい、そう言っているんです。そして4つ目は今日出てくるところです。異民族の人々との、雑婚というか混ざり合って結婚することです。その頃ユダの人々がアシュドド人やアイモン人、モアブの女と結婚していることが私に分かった。イスラエルでは異民族との結婚は禁じられていました。お前たちの息子娘を、異民族と結婚させてはならない。それは決して自国主義や民族主義で言っているのではありません。むしろ信仰の問題です。そしてここで問題になっているのは24節、子どもたちの半数がそれぞれの民族の言葉を話してユダの言葉を知らなかった。ネヘミヤがショックを受けていたのは子どもたちへの影響、信仰の継承ができなかった、そういうことなんです。 ユダの言葉を知らなかった。このことは何を意味するのでしょうか。それはユダの言葉を知らないっていうことは聖書の言葉を知らない、それを意味するんです。異民族と結婚した親たちは子供たちに聖書を教えていなかった。外国人である夫や妻に、伴侶たちに気を使うあまりに聖書教育がなされてこなかった。その過ちがイスラエルの未来をなくさせてしまう。これは教会にとっても由々しき問題のはずなんです。そしてそれは取りも直さずソロモンの犯した過ちでもありました。ソロモンというのは聖書を読んだことがなくても結構名前を知っている人が多いかもしれません。まあ、ソロモンが隠した財宝があるとかそういうこと、いろいろな噂があることないことを立てられて有名になっているのですが、私たちが知っておきたいのは諸国の中でも彼のような王はいなかったと言われるように優れた王であったことです。ソロモンの時代がイスラエルにとって、イスラエル王国にとって一番栄えた時期でありました。彼は信仰深い王と言われるダビデの息子でありました。そして父ダビデの時代まではイスラエルという国は弱小国で、いつもペリシテ人などの周辺の人々から侵略されて脅かされ続けてきました。エルサレム神殿を建てる余裕もありませんでした。でも神様がイスラエルの敵を退けてくださったので、イスラエルが徐々に安定に向かっていった。そしてソロモンがダビデ王の後を継いだ時にイスラエルの一番華やかな時代を迎えるわけです。ソロモンがダビデの後を継いで王になったばかりの時、ソロモンは何を求めたでしょうか。何でも求めるがよいと神様がおっしゃったので、ソロモンが求めたのは決して長生きすることとか財宝をため込むこととかイスラエルの軍事力を強くしてくださいとかそういうことじゃありませんでした。そうではなくて彼は国を正しく裁くために、正しい裁きを行うための知恵をくださいと神様に求めました。神様はそのソロモンの願いを聞き入れてくださったので、ソロモンは世界中のどの指導者にも勝る王になることができたんです。世界のあらゆる国々からソロモンの知恵を聞くために人が訪ねてきたと書いてあります。シバの女王という人もソロモンの知恵を聞くためにやってきて、いろいろなことを教わって帰っていったと言います。このソロモンがつまずいたのは何だったのか。今日出てくる異民族の妻たちとの結婚でした。そうしてソロモンは外国人の妻たちに追随するようにいつしか偶像を拝むようになりました。神様がソロモンに現れて何度もいさめたというのにソロモンは聞き入れなかった、そう言われています。ソロモンは外国人の王やあるいは外国人の名士たちと親戚になることによって、イスラエルを軍事同盟であるいは経済的な同盟で強くするつもりだったのかもしれません。我々も現代の我々も軍事同盟によって強くなろうとすることがあります。ソロモンも同じようなことを考えたのだと思います。でもソロモンがこの世の知恵の知恵や力に頼ったソロモンのその行動がイスラエルの南と北に分かれる分裂につながった。そこからイスラエルの信仰はどんどん坂を下り落ちていくように信仰が地に落ちていったんです。そして今まさに、ソロモンと同じ轍を 踏もうとしているのが、バビロン捕囚から帰ってきたイスラエルの人々でした。一度は痛みを負って神様に許されてエルサレムに帰ってくることができたのに、罪の許しを受けたイスラエルがまた罪を犯す、それはソロモンの場合よりも深刻なんだと言えるんです。一度キリストの光に照らされたのに罪を犯すことは私たちにとって深刻な問題であるように、あるイスラエルにとってこれは重要な問題でした。病気が治りかけたのにぶり返したら前よりひどくなりますよね。傷が治りかけたのにかさぶたを剥がしたりしたら前よりもっと傷が深くなったり化膿したりします。それと同じことなんです。神様はイスラエルの言葉子供たちに対して聖書を繰り返し教えるように御言葉を手に結んで、額に御言葉の書いた紙を額に結んで、子供たちにいつもいつも神の言葉を繰り返し教えるように神様はおっしゃっていました。イスラエルの歴代の王の中には、国民に聖書を教えることによって改革を進めた王もいた。先月の説教でそのようなことをお話ししました。御言葉を大事にすることによってイスラエルは国を固めてきたはずなんです。その原点に帰らなければならないんです。そして御言葉を大事に、あるいは次の世代へのバトンタッチを大事にする、それは教会にとっても大事なことなんです。教会学校の前身である日曜学校運動っていうのがあります。それはイギリスで始まりました。産業革命によって多くの年若い、あるいは幼い少年たちが工場で働くようになりましたが、この少年たちは幼い頃から働いて、ろくに読み書きなどの教育も受けることもできず、信仰教育も受けることができないで働かされていました。彼ら少年少女たちは毎日の長時間労働のために、体も心も疲れていたし、生活も荒れていた、あるいは飲酒にふけるものも、年が若いのに飲酒にふけるものにあったと、ふける人があったといいます。そんな少年少女たちの姿を見かねて始められたのが日曜学校運動でした。彼らに生きる力を与えるために信仰教育、一般教育を行ったのです。その日曜学校で教えた主なことは、聖書を読むことによって読み書きができるようにすること。信仰教育と一般教育を一緒にそうやってやってきたわけです。その日曜学校が後々の義務教育につながっていったのだと言われています。また御言葉を大事にすることによって信仰継承もなっていく、今お話ししましたが、日本にやってきた宣教師たちによる英語の聖書を教えるクラス、バイブルクラスっていうのが昔からありましたが、そのバイブルクラスからたくさんの青少年たちが洗礼を受けた時代があると言われています。御言葉を大事にすることによって教会は土台が据わっていき、信仰継承もなされていった。しかし今の教会の姿はどうでしょうか。聖書を読まない教会、御言葉以外に救いを求める教会が増えているのではないでしょうか。イエス様がおっしゃっています。あなたたちは神の掟を捨てて人間の言い伝えを固く守っている。主イエスはファリサイ派や律法学者たちにこう言われおっしゃいましたが、これは私たち今の教会にも言われるべきことなのかもしれません。教会は御言葉に熱心に立つとき、熱心に子どもたちに御言葉を教えるとき、固 く立っていく。しかし逆に御言葉をおろそかにすることで教会は崩れていくんです。だからキリスト以外のものを土台に立ててはいけないとパウロは言いました。そして偶像礼拝と神礼拝にどんな一致があるのか、光と闇にどんな一致があるのか、キリストと偶像にどんな一致があるのか、神、そのようにパウロは言ったのです。けれどもまたパウロはコリントの信徒への手紙1の7章でこういうことも言っています。ある人に信者でない夫かまたは妻がいた場合、その場合もし自分のパートナーがあなたと一緒にいることを望むなら離婚してはいけない。それはもしかしたらそのあなたを通してそのパートナーが救われるかもしれないからだ。もしそのパートナーが私たちを教会に送り出してくれるなら決して離婚する理由にはなりませんし、ましてや教会への送り迎えをしてくれるとか、あるいはクリスマス礼拝に誘ったら1年に1回かもしれないけれど来る、それだったら離婚の理由には当たらない。ただパウロがここまで言うことはできたのは、キリストが私たちの罪のために十字架にかかってくださったから。パウロはこの時言っています。神はあなた方に平和に過ごすことを望んでおられます。ここでパウロが言っている平和とはキリストとの平和です。キリストが十字架にかかって神と私たちの平和を立ててくださったからここまで言うことができるんです。だから私たちはいつもキリストとの平和に立っていく。その文脈の中でもパウロは言います。相手がもし去っていくなら追いかけちゃいけない、去るに任せなさい、そうも言っているんです。最後にネヘミヤの祈りを振り返っていきたいと思います。ネヘミヤ記は最後に祈りで締められています。私の神よ、私を御心に留め お恵みください。この祈りは13章の14節21節にも出てきます。どれも私を御心に留めてください。神様が御心に留めてくださらなかったら私たちの存在はないんです。そして御心に留めてくださいと祈るネヘミヤの祈りは、これはイエス・キリストと共に十字架にかかっていた一人の罪人の祈りを思い出させるものでもあるのです。御国においでになるときは私を思い出してください、つまり御心に留めてくださいということです。信仰の薄い私たち、罪に傾きやすい私たち、主イエスの御心に留めていただかなければ、風前の灯火のような私たちを御心に留めてください。恵みを与えてください。憐れみを求めてネヘミヤと共に祈りをしていきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちもまたあの時のイスラエルのように知らず知らずのうちに罪に傾き、自分では気がつかないうちに偶像礼拝と同じ罪を犯してきたのかもしれません。しかし神様は私たちのことを御心に留めてくださり、私たちを命の道へといつも導き返してくださいました。そのような神様がおられたからこそ、私のために、私たちのために十字架にかかってくださったキリストがおられたからこそ、私たちは今こうして主の御前に立つことが許されています。どうかこれから先も主の恵みを忘れることなく、道をそれて行かないように我々の手を取り導いてください。これから先も私たちのこの世界には試練が続くと思いますが、どうか神様、私たちを助けてください。 試練の中でこそあなたの憐れみを乞い求めます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。